360日、外で泊まっていて、私は5泊しか家に帰らないんですけども、そういう時にね、そういう話をするとね、主婦が4、5人ぐらい、たまたま帰りの、1泊して翌日東京の方に帰る時に同じ特急の中で一緒になった主婦がいて、その4人の主婦がね、こんなことを聞きましたね。5泊しか家に帰らなくて奥さん報れないんですかって聞いた人が1人目、奥さん不機嫌にならないんですかって聞いた人がいて、口を聞かなくなったりしないんですかとかで、いろいろ要求したり、そのこうしてくれああしてくれっていう要求しないんですかって4人の主婦が聞いた。4人の主婦に聞きました、私が逆に。それは5泊しかしないことが問題なのか、それとも他にいろいろ言いたいことがたまっていて、たまたまコップの水があふれて、さあそろそろあふれるぞって言った時の最後の一滴が5泊しか止まんないということなのか、さあどっちって聞いたんです。そしたら4人がじっと10秒ぐらい黙ってましたが、10秒黙ってる人10秒人ですね 4人が4人ともね、頭のいい人だったみたいで、ああよく分かりましたって言いました。で会話は別の会話になったんですけど、夫婦関係で、家族関係で、上司部下の関係で、友人関係で、何か問題やトラブルがあった時は、そのことで問題がある場合はほとんど少ないんですね。それ以前に溜まってるものがずっと。ね。その最後の一滴がその事件、出来事だっていうことで、それで溢れちゃったっていうことですよ。キリスト教の聖書バイブルの中にこういうふうに書いてありますね。右の方を打たれたら左の方を向けよう。復讐の心を持ってはならない。釈迦だったらどう考えるっていうのを考えたわけですね。ブツブツ言いながらですね。イスラムの人が考えたらどうするんだろうって、あらーって言うんでしょうね。あらー。分かりましたかね 右の方を打たれたら左の方を向けようって言うんですよ、キリスト教は。釈迦だったらどう考えますかね。私の解釈、釈迦はこう言うんですよね。なぜ右の方を打たれるようなことをしたんですか。すべての人に公平平等、すべての人にできる限りのことをしてあげて、いつも喜ばれるように存在し、ありとあらゆることに自分の感情をコントロールできて、穏やかで温かくて思いやりがあってっていう接し方を全ての人にしていたならば、誰がほっぺたを打つか叩くかっていうことなんです。では例えばそのコップに水があふれる状態で5泊しか帰らないっていうところで、嫁さんが文句を言うかどうかっていうのは、もしかするとそれ以前の問題の集積なんじゃないですか。で、そこに気がついたら問題の解決が全く別のところにあるってことですよね。子供が何で親の言うことを聞かないの、何であなたは私の言うことを聞かないの、それはお母さんが嫌いだからですよ 何で嫌いかっていうと、感情がコントロールできないからですよ。子供はね、いろんな人間関係の中で、幼稚園から小学校中学校で、口には言えない、親にも言えないような、自分の中でも友人にも言えないような辛い思いや悲しい思いを少しずつ少しずつ体験しながら乗り越えて、自分の感情をコントロールすることをずっと学校の中でやってきてるわけ。青春とはそういうものである。あの夕日に向かって走るのよ。青春とはそういうものなんですよ。急に突然40年前に若返ったでしょ皆さん。大人よりももっと自分たちの方が辛いっていう状況を、いちいちいちいち親には訴えかけないけど、毎日毎日いろんな事件があって、いろんなことがあって、しかも自分に浴びせられる言葉っていうのは、必ずしも用意周到に全部感情がそぎ落とされた言葉とは限らない。そのまんまストレートにポーンと出てくることがあるわけでしょう。それを 一つ一ついちいち過剰反応しないで感情を抑えながら、今日も我慢、明日も我慢というふうにいろんな我慢をしながらだんだん大人になっていく。その自分が感情をコントロールしながらなるべく起こらないように、頭に来ないように生きているところにも、ね、目の前の母親がものすごい感情をむき出しにして全くコントロールができないっていうと、もう大人として尊敬ができないわけ。これを一言で言うと幼児性と言います。で、この人が母親だけじゃなくて夫の妻をやってると妻幼児と言います。いいですか？感情をコントロールできない大人を子供は尊敬しない、尊敬しないから嫌いだ。感情がコントロールできないからです。嫌いな人に言われたことは嫌いなので、この人に認められたくないので、この人が要求していることの反対側ばっかりをやるわけですね。嫌われるからですね。近寄ってこないでよ、あなたと一緒の方向に歩みたくないっていうことになるわけです。ね。で、親がいちいちいちいちその子どものいけないところを、気にならないところをあげつらねて、あじゃこじゃ言うのを今日からやめる、全部全部やめる。そして自分が楽しいと思う方向に歩み出す。自分がどう生きるか、子どもとの関係で母親が生きるんではなくて、子どもは関係なく自分だけ楽しく幸せな方向に歩み始める。子供から見るとこういう図式になる。父親が背中を見せて向こうへ歩いている。母親が背中を見せて向こうに歩いている。暴走族が楽しそうにオートバイに乗っている。ブーンドップラー効果ね。これでね、5泊しかっていう話覚えてますか、まだ。5泊しか泊まらないのに奥さんむくれたりしないんですかっていう話ですよ。質問の人の中にはこういう感覚があるんですよ。一緒にいる時間が長くないと仲良しじゃないと思ってるわけですね。一緒にいる時間が長ければ長いほど仲良しでいられると思ってるわけですね。離婚率の一番低い、離婚が一番少ない職業は遠洋漁業の船員さんで、そして離婚率の一番高い職業は農業漁業の兼業農家です。24時間一緒、一度仲違いをしたら修復する時間と機会がない。農業漁業の兼業農家っていうのはずっと朝早くに、夫の方が漁船から帰ってくるでしょ。4時5時にその船から魚を受け取って漁協に出して、その間にお父さんが帰って酒飲んで、朝食を食べて寝るわけですけどね。で、お母さんの方は漁協でセリをやったり事務処理をしたりして、こう帰っていくと今度は子供が学校へ、それで朝食を作って送り出して、お弁当を出せて送り出して、それから洗濯を始めて、部屋の掃除、家の掃除を始めて、その時のお父さんはそれはちょこちょこちょこちょこちょこちょこで言うわけじゃないですか。はいはいはいはいって言いながら、もう忙しいのにとかって、というようなことでちょっといさかいがあったりすると修復のチャンスがないわけですよね。ずっと夜まで一緒だから。で、その修復のチャンスがない状態、不機嫌な状態でおった、じゃあまたこれから寮に行ってくるかってとこ出ていくわけでしょ。で、帰ってきたらまたそこで顔を合わせて、また一日中家にいるわけでしょ。というようなことで修復の期間がないので、離婚率の一番高い職業が農業漁業の兼業農家、離婚率が一番低いのが遠洋漁業の船員さんの家です。私はずっと三十数年間旅行作家で生きてきました。少ない時で180泊です、取材の日が。 多い時で240泊ぐらいでした。今は公園が入ってきているので年間360日外に出ています。5泊ぐらいしか家に帰らない。私はね、結婚して29年経ちますけどね、嫁さんと一緒にいたのは1年ぐらいだと思います。360日ぐらいじゃないかと思います。はい。で、人間関係ってね、遠い方がいいんですよ。近ければ近いほどいがみ合うんです。これを心理学の用語で山嵐ジレンマと言います。山嵐のオスとメスが付き合って付き合って大好きっつってお互いにこうやってクッてなって力いっぱい抱きしめ合うと相手をブスブスにしてしまいます。どんな美人の山嵐でもブスブスです。適当な距離、これを私は車間距離と名付けたんです。あ、この車間距離というのは小林世界の造語です。人間のもの同士の間、車間距離ですね。人間同士は適正な距離よりも踏み込み合って喧嘩になることはあっても、より遠ざかることで喧嘩になることはありません。踏み込み合うからです。で、一つに小林家の例を言うと、結婚して6月13日結婚記念日だったんですけども、満29年経ちますが夫婦喧嘩をしたことがありません。子供が26と25ですが親子喧嘩をしたことがありません。私説教しないんです。説教するのが好きな人がいます。説教が楽しくてしょうがないっていう人の主題歌までありますよ。説教だ説教だ楽しいな。人間というのは思い通りにならないものであるって思い定めるところから人間関係が始まりますよ。皆さん、自分でも思い通りになってます？自分で自分を、例えばお腹周りを見てみます？自分でさえ自分の思い通りにコントロールできないのに、他人を自分の思い通りにコントロールできるわけはないでしょう、ね、そうしたらその人を受け入れて自分が寛大寛容になった方が問題解決早いんじゃないですか。誰か今日センス持ってる人いないですかね。持ってますか？センスのある人、ちょっと貸してくれませんかね。今ね、人間の平均的な寛容度許容量を90度だとします。私たち平均的な人を許す心許容量寛容度が90度だとします、ね、自分の嫁さんだとか子供だとか周りにいる人が私の許容量価値観の中に入っててくださるんだったら問題はないわけですよね。で、それ以外の自分の許容量寛容度の外に存在する100度目のところにいる人がいるわけでしょ。だから苛立つんですよね。この中に入ってくれてる分には何でもないでしょ。ですよね。で、この人を説得したら3分4分説得したらあっという間に自分の価値観の中に組み入れられるようだったら、入ってきてくれるようだったら問題ないわけですよね。こういうふうにしてくれっつったらはいって言ってこっちへ入ってきてくださったら問題ないわけでしょ。ところが人間関係で妻も子供も姑姑もですよ、特に姑なんていうのはもう見てると蹴りたくなるんですよね。姑って蹴るもんだから。ね、まあ作家の家が多かったりするんですよね。その作家は僕とか私とか書かない、俺俺俺俺俺って。まあそんなことはどうでもいい。その自分の思い通りにならない人を説得してもすぐに自分の価値観の通りになってくれないから、人間は苛立ったり腹立ってたり不機嫌になったりするわけでしょ。ここにいる人をどうやって自分が許せるようになるかっていうと、自分が広がっちゃえばいいですよね。 ですよね。では100度に広がったら今度110度のところの人が現れたとしますね。110度に広がっちゃえばいいですよね。自分が120度のところに現れたとしますね。120度になっちゃえばいいですね。自分が許容量寛容度を広げればいいですね。ね、150度のところに現れたら自分が広がっちゃえばいいですね。160度のところに広がっちゃえばいいですね。許容量寛容度を広げてくださるための人材が私の前に現れたと思ったら感謝ができるじゃないですか。私を広げてくださってありがとう。ではこの150度160度のところに現れてくださる方が私が30の時に現れた方がいいですか、60歳の時に現れた方がいいですか、90歳の時に現れた方がいいですか。30歳の時の方がそれ以降私が楽になるのだから早く現れてくれた方がいいじゃないですか。早く現れてきてくださった方に感謝。だから早く結婚しろって言ってるでしょう。わかりましたか。結婚は広げてくださるための人ですよ。それが結婚の意味であることが分かったらね、そうしたら29年間喧嘩をしないで済むんですよ。今日婚姻届を出してきましたっていう2人が私の講演会に現れたことがある。講演会が終わってからお茶会になって、その2人のうちの夫が手を挙げて質問って言いました。今日婚姻届を出してきたんですけど結婚の意味を教えてくださいと言った。今日結婚したてなのにその質問って30年早いんじゃないの。普通はヨレヨレになってから疲れ果ててから聞く質問だ。それを結婚の当日に、婚姻届出した当日に嫁さんが目の前にいるのに結婚の意味を教えてくれて、嫁さんすごく不安になったと思いますよ。だから私は背筋を伸ばして答えました。今日結婚した人にそういう質問されたんだったら私まだやおろそかには答えられない。だから一応まともにちゃんと答えますよ。結婚とは夫婦で互いに傷つけ合って血だらけになっていることを言います。結婚です。私の右隣にいた45歳ぐらいの人が一言大きな声で言いました。奥が深いって。この人の結婚生活が全部分かってしまうような私はね、幸いにして結婚前に結婚の意味をある程度分かっていた。自分で結婚とは 100% 同じ価値観の人が結婚ができるということは皆無である。生まれ育ちが全部違うのだから。双子の兄弟だってそれぞれに考え方や価値観が違うんですよ。同じ教育で同じ家庭で育っても必ず違うんですよ。だから結婚相手の人と 100% 同じ価値観なんていうことはありえないわけです。だからそれは結婚を通して必ず自分が広くなっていくっていうことだから、その意味が分かっていたら受け入れるっていうことが結婚の大きな大きな目的であり意味であるってことに気がつくわけです。で、妻を受け入れ夫を受け入れてあれこれしてるうちに理不尽な存在である子供っていうの生まれるわけですよ。理不尽ですよ。だって夜中の2時3時に勝手に泣くんだもん。で、うちも子供が2人いるからすごい午前2時3時に泣いてたことがありますよね。で、私は自分の仕事部屋にいてあまりにも激しく泣き止まないので、その嫁さんと子供が寝てる部屋に行ってどうしたのって聞いたら、起きてねずっとあやしてるんだけど寝ないのよ。で、お腹が空いてるのか、なんで熱があるのか、お腹も空いてないと思うし熱もない、なんで、ね、泣いてるか分かってるのってこう聞いたら、多分眠いんだと思う。 眠いんだったら泣いてないで寝ろちょっと三遊亭圓生を借りさせていた圓生を借りさせていただくとですよ、バカ野郎眠いんだったら寝りゃいいじゃないですか。全くわけのわからん存在ですよ、子供っていうのは。でそれ怒ったって聞いてないもん、にゃーって言って泣いてるだけで。でうちの嫁さんも自分で会社を2つ経営しているので、あんまり泣いてるとかわいそうなので、私は朝5時6時まで仕事をしているって、まあ、あの眠く6時5時6時ぐらいまでは寝ないでも起きてられる、そういう生活をずっとしてたので、であんまりにも泣いてる子供を、じゃあちょっと嫁さんかわいそうだから少し寝なさいっつって、でこの泣いてる子供をこう持って、それで一応抱いて、それで車に行って、で車でうんうんとこう1時間ぐらい回ってくると、助手席ですっごいすやすや寝てるわけ、まあ適度な揺れがあるんでしょうね。でこうそーっと玄関をこう開けてね、でそーっと、まあ嫁さんもやっと1時間ぐらい寝て寝られたわけですけど、でそーっとこうやって置いた途端ににゃーってものすごい理不尽、子供って、うん、そろそろ終わりますよ話はで結局その妻もそうだし子供もそうだし人間関係友人関係も全部そうですけど、本来は私たちは自分の平均的な許容量寛容度が90度だとすると、そうじゃない人間がたくさん現れる、それが早めに現れてくれて、それを私がですよ、早めに広げることができたら、誰が一番得をするかというと私が楽になるんですよ。そのことを知っていた人間は結婚以来29年経っても夫婦喧嘩をしなかったってことです。親子喧嘩もしない、受け入れることが自分が楽になることである。戦って戦って思う通りにしようとしたってならないのだから、今このチャンスにその自分の価値観とちょっと違う人がいたら自分の価値観を広げればいいでしょう。ね、許すっていう言葉の語源は緩ますですよ。だからこうやって緊張状態にあってピリピリしてっていう状態よりも広げちゃえばいいですよね。で完全に180度広がった状態だったら、もうどんな人が現れても全然悩んだり苦しんだりしない。誰が一番得をしたか、私、お前が落としたのはこの金なのかそれとも銀なのか、どうでもいい、いろんなことがどうでもいい、こうでなきゃいかんって思い始めたところから人間の悩み苦しみが始まる。だから嫁さんをどうするとか子供をどうするとかっていうのを全部やめる、私がどう生きるかだけにする。さっきの話に戻ります。父親が何か楽しそうに向こうに向かって歩いてる、母親が楽しそうに向こうに向かって歩いてる、ここに何とか教、何とか心理教とか何とか教とかっていうのがあって、そういうとこで何か幸せ、そういうニコニコしてるようなふうに見える。じゃあこの宗教に行っちゃうのかって考えてる時に、この父親なり母親なりがものすごく楽しそうにニコニコと生きてたら、この宗教も楽しそうだけど、この父親についてった方が楽しそうかな、この母親の方が楽しそうかな、結局この2人が自分に面と向かってっていうのは、つまり前に立ちふさがって荒探しをしてるから、子供はみんなこっち行っちゃうんです。子供にね、関心持つのやめる、自分が向こうへ向いて自分が楽しそうなことを探して楽しそうに生きる、その結果として子供はいろんな選択肢の中で一番楽しそうな人の後ろをついてくるんですよ。皆さんは子供に面と向かって、よくね、子供が犯罪を起こすと、もっと向き合って向き合って子供と向き合ってって言うでしょ、甘栗向いてるんじゃないって私はこの向き合ってっていう思想考え方に大反対です。 100% 反対です。向き合うのやめなさい、全部。 そして子供には背を向けて、自分が楽しそうな、例えばカルチャーセンターに週7つぐらい通ってるとかねもうとにかく、とにかく自分が楽しそうに幸せそうに、あんたになんか関心ない、私は自分の楽しいことやってんだから好き勝手に万引きしてなさいというように、親がすごく楽しそうに幸せそうに説教するんじゃなくて、ものすごく楽しそうに生きてたら、その選択肢の中で一番楽しそうな人を選んでついてくるってことです。わかりましたか。いちいち向き合って前に立ちふさがるな、先頭に立って背中を見せながら楽しそうに生きていくことは、言い方を変えると同じ方向に向かって歩いてるってことですよ。向き合ってるってことは道を塞いでるってことですね。だからこの子供がついてくるような楽しそうな自分っていうのを自分で作り上げた方がいいということです。ある中年のお母さんがね、まあ4泊5日の合宿だったんですけど、1回もニコリとも笑わない、1回も笑わないね、4泊5日の間笑わないっていうのは珍しい、すごく。それで最後の日の夜、さあ明日解散っていう時に、そのお母さんがみんなの何十人かの前でこんなことを言った。うちは夫がものすごい激しい人で、子供に向かって怒鳴って怒ってっていうのを20年やり続けてきた結果、20歳の息子が家に閉じこもってしまって、もう引きこもりで部屋から出てこない。なんかお父さんが公認会計士かなんかやってるって言ってたから、まあ家は裕福なんでしょうねきっと。それで食事をまあその2階の彼の部屋の前に置いとくと、食べてまた食器だけが出てるっていう、そういう状態がもう1年続いている。で我が家3人の家族の中には全く家族の団らんもないし笑顔もないしって、ものすごく暗いんですって。どうしたらいいでしょう。あなたも全然笑わないですよね。あなたが笑顔になったら 33.3% 笑顔になりますよねって言った。家の中に明るさがないんだって言うんだったら、他の2人を何とかしてくれって言うんじゃなくて、自分が笑顔になればいいじゃないですか。だって夫がそうやって怒鳴りまくって子供が引きこもってんのに、どうやって笑顔になるんですかってその人は言うんです。だ例えばフラダンスを習って毎日ニコニコしてるとかっていう話をした。そしたら、えってそのお母さんが言うんですよね。中年のお母さんが、え、私大学時代社交ダンスやってました。フラダンスではなかったけど社交ダンスだった。へえ、そういうのを楽しめばいいじゃないですか。そうですか。でもお家の状態でそんなの楽しめる気にはならないんですよとか言いながら、全然笑わないで帰っていった。数ヶ月後にまた来た時にニコニコして全然違う人になってきた。どうしたんですか。カルチャーセンターを探したら、近くの駅の前にカルチャーセンターがあったんですって。ソーシャルダンスの社交ダンスのカルチャースクールがあった。自分も通い始めた。そしたら社交ダンスの基礎をやってる人が一人もいなくて、教えてる先生よりも自分の方が上手だったその先生はだんだんと休みがちになってあなたが代わりに教えてっていうので、私は今師範代のようになっている。そしてなんかみんながそのステップがどのこうのっていうので、なんか私はとってもとっても教える立場になって、みんなからそういうふうに言われるので、なんかとても生きがいがあって楽しくなって、鼻歌混じりに食事を作ってたんですって。ナンバーワンにならなくてもいいと、もっともっと特別なオンリーワン。その時に切ってたのがたくあんだったりキムチだったり、あ、キムタクが好きなんですよね。キムチとたくあんねそれで楽しそうにこうやってね夕食作ってたら、なんと1年ぶりに息子が降りてきたって下へ。で最近お母さん変とか言ったらしいんですよ。今までものすごい暗くて一言も笑い声なんか聞こえたことないのに、最近は鼻歌は聞こえるし、なんか僕に何の関心もなくてしょっちゅう出ていくしね、すごい楽しそうだって、なんかおかしいって言った。でお母さんはこう言ったそうです。もうあなたに関心ないの、どうでもいいね別に、 私は今毎日毎日ソーシャルダンスをやって楽しくてしょうがないって言ったそうです。そしたら彼がね、僕も行ってみようかなって言った楽しい人に結局影響されるんですよ。で、暗い顔してたら出て行ってもつまんないから引きこもってる方がいいわけでしょ。でもこの引きこもりの子供に関心なく、このお母さんが楽しそうに生き始めたら楽しい方向に引っ張られますよね。で、この子供に向き合って向き合って甘栗剥いてたんですよ向き合って向き合ってじゃなくて、向き合わないで自分が楽しく幸せな人生を歩み始めたら根源的な解決になったわけですね。この子供は僕も行ってみようかな、来てもいいよって言った。そして彼が行くようになった。ソーシャルダンスの会、カルチャースクールって私行ったことはないんですけど、男性はみんなね、高年の男性だそうです。中年の人もいなくて高年ですって。ほとんど女性は中年が多いそうです。そして彼は二十歳の若者ですよ。引っ張りだこになったものすごいモテるんだって彼は。とにかく彼が行くと私の相手お願いっていうので、もうみんなが引っ張りだこで、彼はもうニコニコになって、今我が家は 66.6% が笑顔なんです。わかりましたか目の前の人をなんとか自分が説得して思い通りにしようと思ってる間は思うようにいかないんです。自分が楽しそうに幸せそうに生きることで、この人との適当な車間距離っていうものが見えてくるんですよ。わかりましたか。全然本題と離れてるようだったけど、最終的にはまとまりました。では本日の話を終わります。ありがとうございます。